広報津南、新潟県津南町2025年11月20日号、ナンバー773、1ページ、表紙の写真、津南町町制施行70周年記念式典開催。11月3日に行われた町制施行70周年記念式典の様子です。桑原町長は式辞の中で、将来世代が夢と希望を持てる持続可能な街づくりを進めると述べました。写真の説明。町長の桑原遥さんがクリーム色の着物姿で正面を向いて式辞を述べています。写真終わり。2ページ、目次、コンテンツ、フィーチャーズ。4ページ、特集、津南町町制施行70周年記念式典。10ページ、津南町埋蔵文化財センター、埋もれ屋開館。レギュラーズ。3ページ、雪が降る前に気をつけましょう。8ページ、見て知って得をする河原版。9ページ、健康づくり100日運動。年金コーナー、議会コーナー。12ページ、津南に新しい風、地域おこし協力隊、地域おこし協力隊だより。13ページ、経業サポートセンター、農業の豆知識。14ページ、大地の芸術祭、民謡を訪ねて。15ページ、広報ライブラリー。16ページ、津南の文芸。17ページ、生き生き大好き津南町。18ページ、タップで行こう。苗場山麓ジオパーク日本認定10周年。19ページ、ナジョモン通信。20ページ、町長の部屋津南チャンネル。広報無線聞き直し。戸籍の窓。広報編集室。津南町の人口。町では、津南音声訳の会に広報津南の音声訳を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課電話 765-3112 までお問い合わせください。3ページ。雪が降る前に気をつけましょう。冬季の水道管の凍結被害が多発しています。水道管は外気温が氷点下を下回ると凍結し、破裂することがあります。水道管が破裂すると、家の中が水浸しになったり、修理に高額な費用がかかったりする場合があります。また、凍結による漏水が多く発生すると、集落など広い範囲が断水になってしまう場合もあります。水道管の凍結による破裂は、次の対策で被害を小さくすることができます。水道の元栓を閉める。宅内配管の水抜きをする。水道管、給湯管を保温する。水道管の凍結被害を防ぐためには、1、長期の不在時は水道の元栓を閉めてください。数日間の留守でも強い寒波で、水道管が凍結し、破裂した事例もあります。2、寒波の予報に注意してください。最低気温が氷点下を下回ると、水道管が凍結する恐れがあります。風の当たる場所やマイナス4度以下の気温では、特に凍結しやすいと言われています。3、住宅に不凍線を設置してください。不凍線は、止水と水抜きができるため、凍結の被害を抑えることができます。その他、メーターボックスの付近に目印を置く、棒を立てるなど、積雪しても止水、通水できるようにするのも効果的です。元栓、メーターボックスは適切な管理をお願いいたします。一度凍結した水道管は漏水しやすくなっています。 頻繁に凍結する配管にはご注意をお願いします。安定的な水の供給にご理解とご協力をお願い申し上げます。上下水道の休止、使用再開、名義変更は電話でも届け出ができます。津南町役場建設課、上下水道班、電話 025-765-3116。
4ページから7ページ。特集、津南町町制施行70周年記念式典。津南町は昭和30年1月1日に旧六村が合併して誕生しました。今年は70周年を迎える記念すべき年です。11月3日に文化センターで津南町町制施行70周年記念式典が開催されました。式典にはご来賓の方のみならず、多くの町民の方からもご参列いただきました。式典では多くのご祝辞をいただくとともに、これまで町の発展に尽力された方々の表彰や、70周年を記念した映像の上映などが行われました。これまでの70年を振り返るとともに、これからの町づくりへの思いを新たにする式典となりました。写真9枚。1、式辞を述べる桑原町長。2、挨拶を述べる恩田議長。3、司会を務めた津南町出身の高橋泉アナウンサー。4、オープニングセレモニー津南火炎太鼓の演奏。5、参列者全員での記念写真。6、合同会社森の三方よしによる事業発表。7、埼玉県狭山市の小谷野剛市長。8、韓国与正市のチョ・ジョンワ副市長。9、長野県栄村の宮川美紀夫村長。写真終わり。長年町政の発展のためにご尽力いただいた方に特別功労者の表彰が行われました。また、町の振興に貢献された方に感謝状の贈呈が行われました。特別功労者表彰の受賞者氏名、継承略、主な功績内容の順に読みます。草津進む。平成4年から十日町食品衛生協会理事として食中毒の発生防止、食品による事故防止の啓蒙活動などに尽力。令和6年厚生労働大臣表彰受賞。平成7年11月から令和5年11月まで7期28年にわたり町議会議員を務め、町議会及び町政の発展に寄与。令和7年、旭日総工賞受賞。吉野徹。平成7年11月から通算30年にわたり町議会議員を務め、町議会及び町政の発展に寄与。川田恭一。平成11年11月から令和元年11月まで町議会議員を務め、町議会及び町政の発展に寄与。和久井正弘。昭和63年1月から町選挙管理委員会委員として、平成12年1月から平成28年1月まで同委員会委員長として、当庁における公正かつ適正な選挙の推進に尽力。平成17年総務大臣感謝状。平成19年総務大臣表彰。平成30年旭日総工賞受賞。半渡啓二。平成16年1月から町選挙管理委員会委員として、平成28年1月から令和6年1月まで同委員会委員長として、当庁における公正かつ適正な選挙の推進に尽力。平成25年 新潟県選挙管理委員表彰。平成30年総務大臣表彰受賞。桑原則夫。平成13年から津南郷土地改良区理事として尽力され、平成25年から令和7年まで津南郷土地改良区理事長を務め、町の農業振興に寄与。令和5年、旭日総工賞受賞。昭和48年から昭和62年まで、平成2年から平成30年まで消防団活動に尽力され、平成23年から平成31年まで消防団副団長を務め、民生安定の向上に寄与。大島則夫。昭和47年から消防団活動に尽力され、平成15年から平成23年まで消防団副団長、平成23年から平成30年まで消防団長を務め、民生安定の向上に寄与。平成31年、瑞宝総工賞受賞。滝沢光晴。昭和53年から平成6年まで、平成11年から令和4年まで消防団活動に尽力され、平成30年から令和4年まで消防団長を務め、民生安定の向上に寄与。令和7年、瑞宝総工賞受賞。滝沢和夫。昭和53年から消防団活動に尽力され、平成23年から平成29年まで消防団分団長を務め、民生安定の向上に寄与。平成31年、瑞宝総工賞受賞。小中正明。昭和42年から現在に至るまで、学校薬剤師として学校保健等に関わる教育の推進に尽力。令和元年、瑞宝総工賞受賞。山田隆一。平成15年から現在に至るまで、人権擁護委員として、人権教育、人権啓発に尽力。令和8年、法務大臣表彰受賞。渡辺俊。平成14年から令和元年まで、人権擁護委員として、人権教育、人権啓発に尽力。平成28年、法務大臣表彰受賞。藤川徹。平成15年7月から津南病院に正規職員として勤務し、平成29年4月から令和7年4月まで副院長を務め、当庁医療に寄与。続いて、感謝状受賞者の氏名、継承略、主な功績内容の順に読みます。大沢和彦。津南町森林組合と連携し、津南町の産業振興に大きく貢献されたことによる。中沢拓也。津南町ふるさと大使として津南町の魅力発信に尽力されたことによる。株式会社クリアーウォーター津南。複数年にわたり町に多大なるご支援を賜り、教育環境の整備等に貢献されたことによる。株式会社十日町自動車学校。複数年にわたり町に多大なるご支援を賜り、交通関連の整備に貢献されたことによる。藤島無線工業株式会社。複数年にわたり町に多大なるご支援を賜り、防災関連備品の整備に貢献されたことによる。一般社団法人エステルチア。複数年にわたり町に多大なるご支援を賜り、福祉関連事業の拡充に貢献されたことによる。写真3枚。1、特別功労者表彰及び感謝状の受賞者の皆様。左から藤島無線工業株式会社様、株式会社クリアーウォーター津南様、南雲誠様、 大沢和彦様代理、滝沢光晴様、桑原則夫様、桑原町長、草津進様、吉野徹様、川田恭一様、半戸啓二様、小永正明様、山田隆一様、大島則夫様。二、特別功労者表彰を受賞された草津進様。三、感謝状を受賞された中沢拓也様。写真終わり。
八ページ、暮らしの情報満載。見て、知って、得をする河原版。暮らし5項目。1、12月3日から9日は障害者週間です。毎年12月3日から9日は障害者週間として定められています。障害者週間は国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動を積極的に参加する意欲を高めることを目的として設定されています。すべての命は等しく尊いものであり、かけがえのないものです。障害のある人もない人も、誰もがお互いの人格と個性を尊重し、支え合える共生社会の実現に向けて、私たちにできることを考えてみる機会としてはいかがでしょうか。障害者差別解消法では、障害を理由とする差別の禁止について定められています。令和6年4月1日から改正となり、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されています。この法律では、国や市町村などの行政機関や会社、お店などの民間事業者に、障害を理由とする不当な差別的取り扱いをしないことや、合理的な配慮の提供をすることが規定されています。詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。お問い合わせ、福祉保健課福祉班、電話 765-3114。 2. しめ縄作り講習会のご案内。津南町老人クラブ連合会では、伝統民芸の伝承と世代交流を図るために、しめ縄作り講習会を行います。町内にお住まいの小学生から高齢者まで、どなたでもご参加ください。日時、12月14日日曜日、午前9時30分から午後3時。会場、津南町社会福祉協議会、2階大会議室。参加費、700円。当日徴収します。材料等、藁、飾りをお持ちの方は持参してください。ない方は当日代金引き換えで販売します。藁、1束300円。その他、昼食、飲み物等は各自でご用意ください。申し込み期限、12月8日月曜日まで。ただし、定員15名になり次第締め切ります。お申し込み、お問い合わせ、津南町老人クラブ連合会、津南町社会福祉協議会第、電話 765-3774。3. 日赤協力金のお礼について。日頃、日本赤十字社の事業にご理解、ご協力をいただき、深く感謝申し上げます。令和7年度、皆様からお寄せいただいた協力金は、10月末現在、123万5542円でした。皆様の善意あるお気持ちは、災害救護活動、血液事業、医療活動などの日赤事業で大切に活用されます。大変ありがとうございました。お問い合わせ、日本赤十字社津南分区事務局、福祉保健課福祉班、電話 765-3114。 4. 休日救急一時診療センターの移設について、国保川西診療所で開設していた休日一時救急医療センターが県立十日町病院に隣接の十日町市医療福祉総合センターに移設しました。診療受付時間、午前8時30分から午後4時30分。電話025-757-3411。受診の際は事前に電話連絡をお願いします。健康保険証など加入している医療保険がわかるものや、各種医療費受給者証、受診料を忘れずにお持ちください。お問い合わせ、福祉保健課、健康班。電話765-3114。5、令和7年度コミュニティ助成事業。中子集落ではコミュニティ助成事業による助成金、宝くじ助成金で集落防災機材の導入を行いました。防災環境の充実により、集落コミュニティの維持、活性化を図っていくことにしています。コミュニティ助成事業とは、一般財団法人自治総合センターが地域のコミュニティ活動の充実・強化を図り、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的に、宝くじの社会貢献広報事業として実施している助成事業です。お問い合わせ、総務課企画財政班、電話765-3112。9ページ。健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略、8300日、中村千恵子、堂平。4600日、大倉敏夫、小下がり。900日、桑原喜恵、秋成。600日、板場元井、割野。200日、恩田浅尾、鹿渡り。主な運動、テレビ体操、水中運動、肩骨体操、ウォーキング、ほか。年金コーナー、11月は年金月間です。6日町年金事務所では、年金セミナーや制度説明会、出張年金相談会を実施します。詳しくは11月5日号のお知らせ版と一緒に、世帯に配布された年金月間両面カラー刷りのチラシをご覧ください。年金生活者支援給付金制度。これは公的年金等の収入やその他の所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。対象となる方、老齢基礎年金を受給している方、次の要件をすべて満たしている必要があります。65歳以上である。世帯員全員の市町村民税が非課税となっている。年金収入額とその他所得額の合計が約89万円以下である。障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方、次の要件を満たしている必要があります。前年の所得額が約480万円以下である。請求手続き、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方には、簡易な請求書、はがき、が日本年金機構より9月1日月曜日から順次発送されています。同封のはがき、年金生活者支援給付金請求書に記入し提出してください。請求書が届いていない場合でも、世帯構成等が変更になった場合などは受給できる可能性がありますので、年金事務所または役場税務町民課にご相談ください。手続きが遅れると、10月分からの給付金を受け取ることができなくなってしまいます。お早めに請求書、はがきをご提出ください。 お問い合わせ給付金専用ダイヤル。電話 0570-05-4092。 六日町年金事務所。電話 025-716-0008。 自動音声案内1を押した後に2を押してください。税務町民課町民班。電話 765-3113。 議会コーナー。実施された行事。10月22日議会だんだんよくする住民懇談会。29日議会広報研修会。30日町村自治に関する研修会。11月1日十日町市紳士誕生20周年記念式典。1日県立津南中等教育学校創立20周年記念式典。3日津南町町制施行70周年記念式典。4日交通事業者との懇談会。総分委員会。6日全員協議会。9日狭山大茶会。議長。11日令和8年度検索要望申し入れ会。12日町村議会議長全国大会実行運動。議長。17日第7回臨時会。今後予定されている行事。11月22日議会だんだんよくする住民懇談会。25日一般質問通告期限。26日全議員研修会。28日検索要望回答会。12月3日議会運営委員会。3日全員協議会。10日第4回定例会開会予定。津南町議会だんだんよくする懇談会。日時11月22日土曜日午前10時から午後3時。場所大割の町中オープンスペースだんだん。参加議員滝沢萌子、筒井秀樹、吉野徹。テーマ津南町の活性化についてほか。毎月22日に開催します。お気軽にご参加ください。テーマに限らずお話しいただいて結構です。10ページから11ページ。津南町埋蔵文化財センター、埋もれ屋開館。令和7年10月18日、津南町埋蔵文化財センター、埋もれ屋が開館いたしました。当日は埋蔵文化財センターの設立にご指導いただいていた國學院大學名誉教授の小林達夫先生に黙祷を捧げてからオープンイベントが始まりました。これまでの経緯やこれからの展望を桑原町長からご挨拶いただき、来賓の千葉大学名誉教授の岡本東三先生、新潟県議会議員の尾身隆明氏、小山大志氏から祝辞を賜りました。その後、津南町栄村のかやぶき民家を描いた作品を津南町に寄贈された画家の早津剛氏、開館に合わせて祭りに使う傘鉾を展示してくださった反口集落に感謝状を贈呈いたしました。当日ご臨席いただけませんでしたが、縄文時代研究の第一人者であった山内菅生氏に関わる資料を寄贈いただいた山内家や体育館に原寸復元した沖ノ原遺跡の第1号竪穴住居の建設に用いた木材を提供いただいた村山恒夫氏にも感謝状を授与させていただきました。秋山太鼓の皆様からは祭りの開始を伝える囃子を演奏いただき、テープカットなど一連のオープニングセレモニーを実施しました。午後からは能登縄文の体験実習館ナジョモンから勾玉作り体験や埋もれ屋周辺の 自然を観察しよう。南雲智美氏によるプラ版で縄文キーホルダー作り体験を開催し、多くの子どもたちが参加してくれました。写真、テープカットの様子、写真の説明、津南町長中央に6人がテープカットをしています。写真、終わり。行動では、ナジョモンの縄文大使でもあるチェリストの斉藤幸太郎氏と、ビジュアルジョッキーの灰原裕二氏による縄文ミュージック・オブ・ジ・アースコンサートを開催いたしました。縄文土器の文様を音符に見立て、津南町から出土した火炎型土器や三重稲葉式土器をモデルとして作曲した楽曲を映像とともに披露していただきました。王冠型土器をモデルにした新曲も披露され、大勢のお客様にお聞きいただきました。当日は地域だけでなく県内外からの見学者が訪れ、延べ250名の来館者がありました。写真、縄文ミュージック・オブ・ジ・アースコンサート。写真の説明、映像を背景にチェリストの斉藤幸太郎氏が演奏しています。写真終わり。構想3年、工事期間7年、計10年の時間をかけ、議論を熟成して生まれた埋蔵文化財センター、埋もれ屋はどんな施設なのでしょうか。太古の昔、苗場山麓に生まれ育ち、滅んだ人々の記憶の集積地が遺跡です。その遺跡は埋蔵文化財と呼ばれ、法律で保護されています。現代文明は土地を改変する行為で、新しい生きる糧を得ており、それも歴史の1ページと言えます。法律では土地の改変工事で遺跡、埋蔵文化財が破壊される場合、記録で保存するという意味で発掘調査を行います。その発掘調査で出土した遺物や記録した図面、写真などを恒久的に保存する責任が法律で自治体に課せられています。写真。外装は旧中津小学校そのまま利用。写真の説明。埋もれ屋と書いたプレートが貼ってある旧校舎の入り口側の写真です。写真終わり。これまで国営圃場整備事業などの開発行為に伴う発掘調査で保存した出土遺物や記録図面などを収蔵保存することが埋蔵文化財センターの一番の目的です。文化財保護の保護とは、保存と活用です。この活用には教育的活用と観光的活用があります。この二つの役割を展示を通して行っています。第一展示室は、縄文時代が始まる早々期に焦点を当て、国重要文化財の元の木遺跡資料を一堂に展示しています。第二展示室は、縄文時代の中頃、火炎型土器が作られた時期の土器群や土偶などが重要文化財とともに展示されています。写真。第二展示室。写真の説明。火炎型土器が中央に2つケースの中に入っており、周りには数多くの土器や土偶が並べてあります。写真終わり。第三展示室は縄文時代の終わりを告げるお盤ですの晩期の部屋です。稲作のない縄文時代に土地の実を採集して加工していたことを証明する土地塚の地層剥ぎ取り資料や、埋葬に伴う廃石遺構、墓石が出土資料と展示されています。体育館は総合展示です。入り口では、なぜ発掘調査をするのかというコーナーがあり、発掘調査の意味と工程が示されています。次に、苗場山麓の地質や生態を展示し、広い造山運動エリアの中における、苗場山麓の位置を知ることのできる、 立体地形模型が展示されています。鳥になった気分で苗場山麓を観察すると地球の息吹を感じ取ることができます。写真、総合展示室の立体地形模型。写真の説明。広い体育館の中に大きく模型があります。写真終わり。苗場山麓の歴史は約3万年前の旧石器時代に始まり、土器作りが始まる縄文時代早々期に至り、早期、前期、中期に移り変わり、火炎型土器が作られます。その後、後期、晩期へと自然環境とともに変化する土器群を並べて説明しています。写真、時期によって変化する土器の形や装飾を見比べられる。写真の説明、多数の石器、土器が三段に並べてあります。写真終わり。正面にある縦穴住居は、沖ノ原遺跡1号住居跡の図面から忠実に柱と炉の位置を割り出し、近代民族の山小屋から学んで作られています。さらに弥生時代や古墳時代、律令時代から中世戦国時代の出土資料も展示しています。写真、縦穴式住居内部では当時の暮らしに想像が膨らむ。写真の説明、縦穴式住居の骨組みやご座のような敷物もあります。写真終わり。この埋もれ屋は、秋山観光の入り口に位置していることから、秋山民族を知る秋山紀行をベースとした民族展示も見どころです。埋蔵文化財というと難しそうな感じを受けるかもしれませんが、一般の方が見ても、へえと驚き、楽しむことができる施設になっています。言葉や写真では伝えきれない内容展示となっていますので、ぜひお気軽に足を運んでみてください。休館日、11月30日までは月曜日。月曜日が祝日の場合は翌平日。12月1日から3月31日は土日祝日、および年末年始。開館時間午前9時から午後5時。最終入館は午後4時30分。
12ページ。津南に新しい風。地域おこし協力隊。秋山郷地区担当、小島忠重。プロフィール。生年月日、1982年生まれ。出身地、愛知県名古屋市。顔写真が載っています。はじめまして。この度、10月から地域おこし協力隊の秋山郷地区担当として着任させていただくことになりました、小島忠重です。愛知県の名古屋市から移住してきました。私が初めて津南町のことを知ったのは15年ほど前になります。秋山郷に移住した友人に会いに来た時でした。大自然の中で美味しいご飯をいただき、棚田の周りを散歩し、温泉に入り、ただのんびりと過ごしただけでしたが、心がとても癒されたのを覚えています。それ以降、自然と何度も訪れるようになっていきました。そうした中で、地域の方々との交流の機会にも恵まれ、その人柄や温かさにも感動させられました。気がつけば、私にとって秋山郷は、不思議とほっとできるような場所になっていきました。私は高校を卒業後、アルバイトを転々としながら、悶々とした日々を何年も送っていました。そんな自分に嫌気がさし、自分を変えなくてはと思い、24歳の時に1年間スペインに留学することにしました。それからは旅をするようにいろいろな場所で自由気ままに生きてきましたが、2019年11月にインドを訪れた時にコロナウイルスの影響で約2年間インドで過ごすことになりました。しかしながらその期間は私にとって本当に有意義なものとなりました。 特にやりたいこともなかった私はなんとなく、帰ったら不自由な人や困っている人を手助けしていけるような仕事をしてみようと思うようになり、帰国後は地元名古屋で介護職や障害者支援などをしておりました。それらの仕事からもいろいろなことを学ばせていただきましたが、ちょうど名古屋での生活にも行き詰まりを感じていたときに、友人から協力隊の募集があることを知らされました。今までいろいろな思い出をくれた場所で、そこに住む皆様の手助けをすることで、少しはお返しできるような気がして応募することを決め、今に至ります。ありのままの秋山郷の自然と、その中で暮らす人々から学ばせていただきながら、地域に馴染み、助けになれるよう努めていきますので、何卒よろしくお願いいたします。地域おこし協力隊だより、尾形真也、顔写真が載っています。お世話になりました。津南町の皆様へ、この度、地域おこし協力隊としての任期を1年半近くで終えることとなりました。任期中は、営業エリアマネージャーの立場で、町の事業承継、営業、支援に携わる機会を得ました。町が導入した営業バンク制度を軸としながら、地域の中で誰がこれからをつないでいくかという課題を日々実感しながら歩んできました。この一年、商店や工房、飲食店、農家など多様な事業者の方々を訪ね、世間話の中から悩みを伺い、いつか廃業せざるを得ないかもしれない。家業をどう時代につなげたらいいかわからない。といった声を多数聞きました。相談という形には至らない段階で、すでに諦めを感じている方も多く、情報の届かない層をいかに救い上げるかが大きな課題であることを痛感しています。実際、営業バンク制度や相談窓口の認知度は少しずつ高まり、初の営業実例も生まれました。地元食堂三郷の承継。しかし、そこに至るまでには、相談が来るまで何年も時間がかかったり、タイミングを逸して廃業する事例も見られました。制度を知ってもらうこと、相談者とつながるきっかけを作ること、そしてこの町で続けたいという方の気持ちを支える仕組みを育てていくこと、これがこれからの大切な道のりだと感じています。退任後も町で育てた関係や思いを大切にしながら、後任の小池さんがスムーズに事業承継支援に取り組めるよう、できる限り協力を続けたいと思っています。そしてこの町の時間をつなぐ挑戦はまだ始まったばかりです。町内の皆様、どうかこれからも温かく見守っていただければ幸いです。13ページ。営業サポートセンターからのお便り。新たに営業エリアマネージャーに就任しました。今年10月から津南町で営業の支援を担当することになりました小池と申します。顔写真が載っています。これまでの15年間ほど東京でテレビ番組の制作に携わり、取材で全国を回ってきました。各地でたくさんの素敵なお店や職人さん、地域に根ざした仕事に出会う一方で、後を継ぐ人がいないという理由だけで、長年続いてきたお店や技術が途絶えてしまう場面にも何度も立ち会いました。その度に地域の担い手不足という課題を痛感し、自分の仕事を通じてもっと直接的に関わりたい、地域の力になりたいという気持ちが強くなっていきました。そんな思いがきっかけとなり、家族と一緒に津南町へ移住しました。豊かな自然と四季の移ろい、人の温かさがあふれるこの町で暮らし始めて、日々の穏やかさや人との距離の近さに、都会では得られなかった安心感を感じています。営業とは、単にお店や会社を引き継ぐことではなく、そこに込められた歴史や思い、地域のつながりを未来へとバトンリレーしていくことだと思っています。津南町には長い年月をかけて地域を支えてこられた 素晴らしい事業者の方々がたくさんいらっしゃいます。そうした方々の思いを丁寧に伺いながら、新しい担い手を見つけ、次の時代へつないでいく。それがこの仕事の一番のやりがいです。普段は街中オープンスペースだんだんにおります。町内のお店や事業者さんを訪ねて回ることも多いですが、街中で見かけたときは、どうぞお気軽に声をかけてください。これから町の皆さんとお会いし、いろいろなお話を伺いながら、津南町の未来を一緒に育てていけたらと思っています。どうぞよろしくお願いします。経業サポートセンター、津南町下船渡母 445-3、町中オープンスペース段々内、経業エリアマネージャー、小池健次郎、電話070-9245-9754。農業の豆知識。冬至のかぼちゃで風邪知らず。冬至が近づくと、スーパーなどではかぼちゃが並び、冬至にはかぼちゃのイメージが定着しています。なぜ夏野菜であるかぼちゃを冬至に食べるのか、その理由をご存知でしょうか。冬至にかぼちゃを食べる理由。かぼちゃは夏が旬の野菜ですが、保存技術が発達していない昔、旬以外でも食べることができるかぼちゃは、貴重な緑黄色野菜でした。風邪をひきやすい寒い時期に栄養をつけ、健康に過ごすという願いから、冬至にかぼちゃを食べる習慣が生まれたと言われています。他にも、かぼちゃや柚子の黄色は、魔除けの色であり、無病息災を祈る意味もあったそうです。かぼちゃの種類。かぼちゃは南京とも呼ばれ、日本かぼちゃ、西洋かぼちゃ、ペポかぼちゃの3種に分けられます。日本かぼちゃはゴツゴツした外観で甘さ控えめ、煮崩れしにくいので煮物などに使われます。西洋かぼちゃは甘くてホクホクとした食感から栗かぼちゃとも呼ばれ、普段目にする品種はほとんどが西洋かぼちゃです。ペポかぼちゃには金秋梨とズッキーニが属します。ズッキーニはキュウリに似ていますが、かぼちゃの仲間で小さなかぼちゃという意味だそうです。かぼちゃと小豆のいとこに。健康を願って食べる冬至のかぼちゃ。煮物の他にも、かぼちゃと小豆を一緒に炊いたいとこにもよく食べられる料理の一つです。赤い色で邪気を払うとされる小豆とかぼちゃの組み合わせは、まさに冬至にぴったりです。いとこにの名の由来は、火が通りにくい小豆が煮えたらかぼちゃを入れ、おいおい、かっこ、おい、めいのおいの漢字二つ、かっことじ、煮るという意味で付けられたという説があります。冬至にはかぼちゃを食べよう。今年の冬至は12月22日です。かぼちゃというと最近はハロウィンのイメージも強いですが、冬至にはかぼちゃも大切にしたい習慣です。現代は季節を問わず野菜が買えますが、貴重なかぼちゃを食べて健康を願った昔の人に思いを馳せ、今年の冬至は美味しくて栄養価の高いかぼちゃを食べて、寒い冬を元気に過ごしてくださいね。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話 765-3115。14ページ、大地の芸術祭、通年プログラム、越後つまり2025夏秋、閉幕。2025年振り返り、通年プログラム、7月19日土曜日より開催されていた大地の芸術祭通年プログラム越後つまり2025夏秋が11月9日日曜日に閉幕しました。3年に一度の祭典アートトリエンナーレ以外の年にも芸術祭を楽しんでもらえるように通年プログラムを開催し、作品を公開するとともにいろいろなイベントを開催しています。越後つまり、カップカップ楽団2025、農具たちの祝祭。今年開催されたイベントの中で、目玉とも言えるのが、 越後つまりカプカプ楽団です。越後つまりカプカプ楽団は、使われなくなった農具や民具を素材に手作りした楽器を奏でる楽団です。本公演に向けて、春から練習に励み、夏に入ると津南祭りや軽トラ市などの津南各地で開催されたイベントにも参加しました。9月7日日曜日の公演当日は、160名以上ものお客さんで、会場は満席となりました。出演者も最初は緊張している様子でしたが、練習の成果を発揮し、お客さんと一体になり、大いに盛り上がりました。今回参加することができなかった皆様も、また出会える機会がきっとありますので、これからも越後つまりカプカプ楽団の活躍をご期待ください。冬プログラム。年が明けると次は冬プログラムが始まります。グリーンシーズンに比べると展示作品数は減少しますが、雪を使った子どもも楽しめるイベントや、雪見御膳という雪国の知恵と文化が詰まった越冬料理が、越後つまりのいろんな地域で楽しめます。詳細は、さき大地の芸術祭ホームページをご覧ください。冬の大地の芸術祭もお楽しみに。大地の芸術祭ホームページの二次元コードが載っています。津南町町政70周年記念、NHK ラジオ民謡を訪ねて、公開収録の放送日が決定しました。令和7年10月11日土曜日に、津南町文化センターにて公開収録された民謡を訪ねての FM ラジオの放送日が決定しました。日時、1本目、12月2日火曜日、午前11時25分から11時50分、NHK-FM。2本目、12月9日火曜日、午前11時25分から11時50分、NHK-FM。3本目、12月16日火曜日、午前11時25分から11時50分、NHK-FM。写真、収録の様子、写真の説明、ステージの上で一人の和服姿の女性がマイクを持って歌っています。後ろには演奏者が5人とマイクの前に立っている人が2人います。全員和服姿です。後ろの横幕には、津南町町政志向70周年記念 NHK ラジオ民謡を訪ねて公開収録と書かれた横断幕が貼られています。写真終わり。お問い合わせ、NHK 新潟放送局、電話025-230-1616、津南町役場総務課企画財政班、電話765-3112。
15ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、11月、下月。そろそろこたつが恋しい季節となり、公民館でも暖房が活躍し始めました。この広報誌が皆様の手元に渡る頃には、いよいよ津南で初雪が降り、冬本番が始まろうとしているかもしれません。寒さに負けず、皆様もお元気にお過ごしください。公民館図書室はいつでも皆様のご利用をお待ちしております。ひまわり号は冬の雪にも負けません。今月から移動図書室ひまわり号は冬タイヤです。たとえ雪がたくさん積もっても、しっかりと本を届けに行きますので、楽しみにしていてください。図書担当風巻も真っ白に包まれた雪景色を眺めながら、皆様にお会いできるのを楽しみにしております。ひまわり号冬の部もどうぞよろしくお願いします。山道で野生の動物に会えるのも密かな楽しみになっています。ひまわり号は毎月町内の福祉施設や保育園、小学校等の27ステーションを回りますので皆様ぜひご利用ください。 返却本棚をリニューアル。図書室に入ってすぐの返却本棚をリニューアルしたのに気づきましたか？新刊の棚をもっと手前に持ってきて目に入りやすくしたり、見出しや区分けをわかりやすくしました。最近流行りの本は何かな？他の人はどんな本を読んでいるのかな？ぜひ覗いてみてください。本を破ってしまったらどうすればいいの？誤って本のページ等を破ってしまった読者の皆様へお願いです。破れたページをなくさずに本と一緒に返却してもらい、破けたことをお伝えください。中にはありがたいことにセロハンテープ等で直して返却してくださる方もいますが、本の性質上その直し方だと劣化してしまうので、破けたままご返却ください。職員が責任を持って本を直す専用のテープで直しますので、ご心配なさらずお申し付けください。来月の掲示コーナー。12月ということでおなじみのクリスマスの本や冬、雪に関する本を多く掲示したいと思います。ハロウィン同様、クリスマスの絵本もこの時期になるととても人気です。先着順となりますが、ぜひお立ち寄りください。年末年始の休館に伴うお知らせ。12月28日日曜日から1月3日土曜日は、公民館と図書室がお休みになります。年末に貸し出した本は、返却期限日を休み明けの1月4日日曜日に延長してお渡しします。また、リクエストされた本のお取り寄せ総合対策は、他の図書館の年末年始の休館の都合に合わせて返却期限が短くなる。年明けにお取り寄せするなど調整させていただきます。ご希望に添えない場合がございますが、ご了承ください。休館日、11月25日火曜日、12月28日日曜日から1月3日土曜日。今月の一冊、待ってたんだよ、光る。土田義治。特別養子縁組制度で幸せな親子を増やしたい。理解を深める一冊です。4歳の男の子光くんには、お父さん、お母さん、そして生みのお母さんがいます。光くんが親にねだる大好きなお話は、生みのお母さんから今のお父さん、お母さんに引き継がれた時のこと。紡がれる私たちの家族の形。11月の新着図書、ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本、スマホ世代の睡眠の教科書、順報社、あなたの実家どうする？ウェブ出版、総理にされた男、2、中山七里、フルハウス、堂場俊一、子供の本、みんなの相棒生成 AI、フレベル館、脳の学校、ニュートンプレス、双子のピアノ、アリス館、猫が心配、角田光代、トロトロお化け、田中光、切れてる、鈴木のりたけ、16ページ、津南の文芸、短歌、俳句の読みはすべて作者がつけた振り仮名によっています。短歌、雪影、気に入ったペンがないわと理由付け、便箋を閉じ、明日へと送る。気に入ったペンがないわと理由付け、便箋を閉じ、明日へと送る。板場まみ。吊り橋の半分くれば横揺れは振り子のごとく、体に響く、三島スカイウォーク。吊り橋の半分くれば横揺れは、振り子のごとく、体に響く。江村道夫。空高く、日が短く、ほっとする穏やかな日は少なくなりぬ。 空高く日が短くほっとする穏やかな日は少なくなりぬ。小島佳代子。勝ちたいと運動会の徒競走、成果発揮も悔しい2番、風奈9歳。勝ちたいと運動会の徒競走、成果発揮も悔しい2番、江村大輔。腰2つに降りて草むしる旗の中、追いつかぬ草に飽き飽きとして。腰2つに降りて草むしる旗の中、追いつかぬ草に飽き飽きとして。椿恵子。霜月は寂しき月なり、悲しみを知らせるはがき、次々届いて。霜月は寂しき月なり、悲しみを知らせるはがき、次々届いて。貝沢恵子。一月夜の入院を経て戻る父の部屋を掃除し、カレンダーめくる。一月夜の入院を経て戻る父の部屋を掃除し、カレンダーめくる。恩田久美子。熱き米に塩と麹を混ぜ込めれば、キラキラと光り、甘きか立てり、にごはち作り。熱き米に塩と麹を混ぜ込めれば、キラキラと光り、甘きか立てり。丸山直子。人すまぬ、家の壁はう、つた明かし、あぜ道行くとき、つい窓を見る。人すまぬ、家の壁はう、つた明かし、あぜ道行くとき、つい窓を見る。小野寺常世。雨傘に降る音聞きつつ、バラの花のつぼみを数える、ときめきの朝。雨傘に降る音聞きつつ、バラの花のつぼみを数える、ときめきの朝。高橋春江。生きてなお恒例となる歳月の最後の会は米寿に結び、同級会のニューグリンピア。生きてなお恒例となる歳月の最後の会は米寿に結び、鈴木綾子。調整学園。大きめの栗かぼちゃ6個食べ終えて、夏バテ防止の薬となりぬ。大きめの栗かぼちゃ6個食べ終えて、夏バテ防止の薬となりぬ。中村武子。雨降りて畑仕事を切り上げて、久しぶり見る民謡魂。雨降りて畑仕事を切り上げて、久しぶり見る民謡魂。島田正幸。俳句。一作者二句あります。岩菅俳句会。10月。緑陰に、君はチョコレートの硬さ。緑陰に、君はチョコレートの硬さ。寝台に、身を起こし食う、絹かずき。寝台に、身を起こし食う、絹かずき。草吉。急行だ。のんびり揺れる赤まんま。急行だ、のんびり揺れる赤まんま。散歩道、いつの間にやら借りた道。散歩道、いつの間にやら借りた道。ひさこ。剣運の交差もありぬ天高し。剣運の交差もありぬ天高し。かぼちゃ切る歯の立たざれば、のこぎりで。かぼちゃ切る歯の立たざれば、のこぎりで。緑。たこ焼き屋、見事な茶髪、村祭り。たこ焼き屋、見事な茶髪、村祭り。津南駅、三人降りて、秋の暮れ。津南駅、三人降りて、秋の暮れ。森人。日暮らしや思い出大きふるさとよ。日暮らしや思い出大きふるさとよ。赤とんぼ晴れし美空を連れてくる。赤とんぼ晴れし美空を連れてくる。都市。17ページ。生き生き大好き津南町。今月は星名由紀子保健師。 毎年11月は児童虐待防止推進月間。全国的に児童虐待に関する相談対応件数は増加傾向にあり、子どもの生命が奪われるなどの重大な事件が後を絶たず、児童虐待は社会全体で解決すべき課題となっています。虐待は自分には関係ないことと思っていませんか？虐待とは、1、身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、戸外締め出すなど、2、心理的虐待、大声で怒鳴りつける、無視する、子供を傷つけることを言う、子供の前で配偶者などに暴力を振るうなど、3、ネグレクト、食事を与えない、病気や怪我をしても病院に連れて行かない、ひどく不衛生なままにするなど、4、性的虐待、子供への性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど、しつけで行う体罰を虐待に、体罰とは、体罰は子供の身体に苦痛を引き起こし、子供の成長、発達に悪影響を及ぼす、法律で禁止されている行為です。子供のためを思っての対応が時にはエスカレートし、聞き分けがないから頭を叩いたというような体罰に進んでしまうことがあります。子供を健やかに育むために。1、子育てに体罰や暴言を使わない。2、子供が親に恐怖を持つと SOS を伝えられない。3、爆発寸前のイライラをクールダウン。4、親自身が SOS を出そう。5、子供の気持ちと行動を分けて考え、育ちを応援。厚労省ホームページより。令和7年度オレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン兵庫、知らせよう、あなたがあの子の声になる。児童相談所虐待対応ダイヤル189、通話料無料。虐待かもと思った時などにすぐに児童相談所に通告、相談ができる全国共通の電話番号で近くの児童相談所につながります。通告・相談は匿名でもできます。児童相談所相談専用ダイヤル 0120-189-783、 通話料無料。虐待の相談以外にも子どもの福祉に関する様々な相談を受け付けています。毎年11月12日から11月25日は、女性に対する暴力をなくす運動。政府では、女性に対する暴力の予防と根絶に向けて、毎年11月12日から11月25日を、女性に対する暴力をなくす運動期間とし、対策を広く周知しています。女性に対する暴力をなくす運動、11月12日から、11月25日と書かれたログマークが載っています。DV とは、DV、ドメスティックバイオレンスとは、夫婦や恋人など親密な関係にある人への暴力で、身体的、経済的、心理的な力で相手をコントロールするという関係性が潜んでいます。1、体を傷つける暴力、殴る、蹴る、物を投げつけるなど。2、心を傷つける暴力、怒鳴る、無視する、大切にしているものを壊すなど。3、お金に関する暴力、働くことを許さない、生活費を渡さないなど。4、性に関する暴力、性行為を強要する、避妊に協力しないなど。5、社会的な暴力、電話やメールを細かくチェックする、外出や付き合いを制限するなど。 DV の多くは家庭内で行われるため周囲から気づかれにくく、被害者は自分が当事者だという自覚がないことも少なくありません。子どもの前での DV は面前 DV と言われ、児童虐待にあたります。DV 相談ナビ、#8008、通話料は利用者負担。最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。DV 相談プラス、メールは24時間、チャットは午後12時から22時で対応します。内閣府ホームページ、DV 相談についてをご確認ください。児童虐待、DV などに関する相談は、町福祉保健課でも受け付けています。お問い合わせ先、福祉保健課健康班、電話 765-3114。
18ページ、タップで行こう。NPO 法人タップ、つながりで人づくりと町づくり。とってもスペシャルなタップクリスマスパーティーのご案内。子どもたちが楽しみにしている冬のイベント、クリスマス。タップでは今年もクリスマスパーティーを計画しています。みんなで一緒に楽しめる内容を準備してお待ちしています。パーティーの詳細は小学校、保育園、子育て支援センターでお配りする案内をご覧ください。日時、12月20日土曜日、午前9時半から11時半ごろ。場所、津南町総合センター。対象、小学生、保育園児、未就園児とその保護者。お気軽にお問い合わせください。総合センタータップ事務局、電話 765-5776。 クアハウス津南、子ども会や老人会、地域のお仲間でぜひご活用ください。年末に向けてお楽しみ会や慰労会をクアハウス津南で行いませんか。クアハウス津南では少人数でも団体利用でも温泉やプールのほか、ボルダリングやトレーニングルーム、また全面人工芝の体育館を利用することができます。子ども会で体を思いっきり使って遊びたい、また老人会で温泉やサウナでゆったりくつろぎたいなど、プランに応じたご相談を受けたまわっております。たくさんの施設を兼ね備えたクアハウス津南をぜひご活用ください。家族や仲間で体育館へ。大浴場、サウナあります。水着着用。お気軽にお問い合わせください。クアハウス津南、電話 765-3711。 営業時間、月曜日から土曜日午後2時から8時30分、日曜日午前10時から午後8時30分。苗場山麓ジオパーク日本認定10周年、長野県立美術館で展示会を開催します。苗場山麓ジオパークでは令和7年12月6日土曜日から15日月曜日の間、12月10日水曜日休館日、長野県立美術館において、雪のふるさと、心のふるさと、苗場山麓ジオパーク10年の歩みと題し、展示会を開催します。日本の原風景が残る秋山郷を中心に、苗場山麓の自然環境や文化など、ここにしかない魅力を PR します。展示内容、1、苗場山麓ジオパークの10年の歩みを紹介するパネル、2、苗場山麓ジオパークフォトコンテストの歴代最優秀作品の展示、3、苗場山登頂400回以上を超え、その風景を撮影し続けた飯塚秀治氏による写真作品、4、早津剛氏による苗場山麓の原風景であるかやぶき民家の絵画作品、写真2枚、1、第1回フォトコンテスト最優秀賞、写真の説明、写真手前の池の旗から正面に見える柱状節理が池に映っています。2、第10回フォトコンテスト最優秀賞、山の稜線に沿って白い雲と閃光が見えます。写真終わり。
お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョ問題、電話 765-1600。 19ページ、ナジョ問通信。5項目の記事とプログラムの表があります。1、周期企画展、
早津剛展。
苗場山麓秋山郷の民家、会期9月6日土曜日から11月30日日曜日。入場料300円、中学生以下無料。全国のかやぶき民家を描き続ける早津剛氏が描いた津南町栄村にかつて立ち並んでいたかやぶき民家の絵画を展示します。描かれた当時の風景をご覧ください。写真、展示の様子、写真の説明、壁面にかやぶき民家を描いた絵画が展示されています。写真終わり。2、しめ縄作り、わじめ体験。日時、12月7日日曜日午前10時から12時。体験料1000円、友の会会員は半額。対象、小学1年生から大人。基本の縄投げを学び、細いしめ縄を作る初心者向けの体験です。写真、輪締め、写真の説明。縄を輪にして作られたしめ縄が2種類並んでいます。写真終わり。3、手すき和紙の年賀状体験。日時、12月13日土曜日、20日土曜日、午前10時から12時。体験料1000円、友の会会員は半額。対象、小学1年生から大人。ナジョ門で育てた和紙の原料の構造を使って年賀状を作ります。写真、手すき和紙の年賀状。写真の説明。手すき和紙の年賀状に様々な模様が描かれています。写真終わり。4、そば打ち体験。日時、12月14日日曜日午前10時から12時。体験料1500円、友の会会員は半額。対象、小学3年生から大人。津南産のそば粉にふのりと山ごぼうをつなぎに使った地域伝統のそば打ち体験です。写真、そば打ち。写真の説明。三角巾にマスク、エプロン姿の3人がそば打ちの綿棒を使って生地を伸ばしています。写真終わり。5、しめ縄作り、大黒締め体験。日時、12月21日日曜日午後1時から4時。体験料1000円、友の会会員は半額。対象、小学5年生から大人。中に藁の詰め物をしながら太いしめ縄を作る中級者向けの体験です。写真、大黒締め。写真の説明。太く縄れた縄の真ん中から3箇所藁の束が垂れています。写真終わり。今日、ナジョ門で12月に行われる体験プログラム、予約受付中。当日受付も可、ただし定員になり次第締め切ります。ナジョ門、電話 765-5511。 表の説明。日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。6日土曜日13時30分から15時30分、安銀編み初級編、1000円、中学年以上。7日日曜日10時から12時、しめ縄作り、輪締め、1000円、低学年以上。13日土曜日10時から12時、手すき和紙の年賀状、1000円、低学年以上。14日日曜日10時から12時、そば打ち、1500円、中学年以上。20日土曜日10時から12時、手すき和紙の年賀状、1000円、低学年以上。21日日曜日13時から16時、しめ縄作り、大黒締め、1000円、高学年以上。 表終わり。20ページ。町長がさまざまなことをお伝えしていきます。町長の部屋、津南チャンネル。津南町長、桑原遥。つい、冬が始まるよ、と口ずさむ今日この頃、町政施行70周年記念式典をはじめ、一連の70周年記念イベントに、大勢の町民の皆様からご参加いただきありがとうございました。津南町は平成の合併を選択しませんでしたが、合併した多くの自治体では20周年を迎えました。日本の地方全体を見ますと、東京過密があるので、結果として合併したところもしなかったところも、踏ん張り時には変わりはないと私は思っております。そのような中、国では新政権となり、方針が打ち出されています。強く豊かにと言っており、地方創生、食料安全保障、防災など、どれも変わらず力点が置かれる施策とお見受けしています。国、地方が一体となって、今の生活や将来が良くなっていくように、私としても対応や後押しをしていきますのでご安心ください。町では早め早めに次年度予算編成をスタートしましたが、大きな課題というのは毎年コロコロと変わるものではありませんので、今の課題をやり遂げるべく次年度も向かっていきたいと思います。これまで皆様に広報や説明会を重ねてきましたグリーンピア施設の譲渡の件や、小学校一校化に向けて未来志向で各種準備をします。ひまわり保育園の新棟は設計を進めており、今年度末には立体模型図ができますので、役場庁舎などで皆様にご覧いただけるようにしたいと思います。農地の基盤整備に向けては、地質調査が始まる予定です。何より米農家が今年は良かったと笑ってくださいますと、安心して行政運営ができますので、お米の値段が高く安定するように慎重に議論が進むよう願っています。まとまりませんが、年末に向けやれるところまで仕事を進めるべく働いてまいります。写真、正面でおいしい土鍋ご飯をいただきました。写真の説明、土鍋で炊かれたご飯と汁物などが写っています。写真終わり。広報無線を聞き直しできるようになりました。直前に配信された無線音声が電話で聞き直しできるようになりました。聞き直し電話番号 025-755-8026。 通話料はお客様にご負担いただきます。ご了承ください。同時に聞き直しができるのは2回線までです。電話がつながらない場合はしばらく時間を空けてご利用ください。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112。 戸籍の窓、おめでとうございます、出産。広田真由、大割野、健太さん、ゆとかさん。末永くお幸せに、結婚。本間俊さん、正面。椿田しおりさん、正面。お悔やみ申し上げます。死亡。富澤光一さん、86歳、正面。久保田義八郎さん、82歳、大割野。村山正智さん、76歳、法の木坂。金子茂久さん、98歳、愛吉。風巻利道さん、76歳、大割野。熱文子さん、89歳、大割野。滝沢亭さん、101歳、赤沢。滝沢勝子さん、81歳、血統、結ぶ東。桑原栄三さん、93歳、貝坂。村山富士さん、99歳、慶福園北部。広報編集室。鍋料理が美味しい季節になりました。食べるたびに、鍋料理の奥深さに感嘆します。どんな具材を入れても、どんな味付けにしても、一人でも大人数でも楽しめて、誰でも作れて、栄養もしっかりとれる。毎日鍋料理でも飽きない気がします。皆さんも思い思いの鍋をお楽しみください。樋口。津南町の人口、11月1日現在、括弧内は前月比。 人口8279括弧マイナス4、
男4026括弧マイナス1、
女4253括弧マイナス3、世帯数3400プラス6、転入15、転出9、出生0、死亡10、婚姻1。
この紙は再生紙を使っています。
広報津南ナンバー773、令和7年11月20日発行。発行津南町役場、郵便番号 949-8292、 新潟県中魚沼郡津南町大和下船渡簿585、電話 025-765-3111、 代表。ファックス025-765-4625。ホームページアドレス https://www.town.tsun.niiga.ta.jp/。 電子メール info@town.tsun.niiga.ta.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南2025年11月20日号を終わります。